STB ラジオ心ラウンジ、
おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠予院長です。古先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、1月の心ラウンジは引きこもりをテーマに、北海道と札幌市の引きこもり相談の窓口でもあります公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長であり、ご自身も精神科医の阿部幸弘先生へのインタビューを1月8日からの3週にわたってお届けしました。とても内容が濃くて放送に入りきらなかった部分もありますので、ぜひポッドキャストでお聞きいただきたいんですけれども、高先生は阿部先生のお話どのようにお感じになりましたか？
そうですね、聞いてみてね、阿部先生ね、よく大変な仕事をね一生懸命やってやりこなしてるなって感じがしますけれども ね、 なかなかね、私どもに来る人もですね、引きこもりの相談どこにしたらいいか分かんないって言いますね。その時よく阿部先生がご紹介するんです。そしたらみんな助かったって言ってるので、まあ相談件数聞いたらびっくりしましたけどね。たくさん行ってるやろうなと思ってましたけど、ここまで行ってると思ってもみなかったんです。
相談件数がどんどん増えてきているというお話もありましたけれども、これまで一歩を踏み出せていなかった人がようやく相談に来ているって、その現れでもあるっていうふうにおっしゃってましたね。
そうです、相談件数増えることは非常にいいことです。悪いことじゃなくてね、もっと増えるといいなと思いますね、はい。
今回は阿部先生のお話にもありました引きこもりと精神疾患の関係性について高先生に教えていただきたいんですが、まずは引きこもりのきっかけになり得る精神疾患とはどのようなものがあるんでしょうか？
そうですね、いろいろあります。そもそもどうして引きこもりになるかってことを考えますとですね、私どうしても精神科医やから原因を考えちゃうんですけど、大きく分けて2つだろうなと思いますね、はい。1つはもう気力ですね。気力がなくてもう外に出られなくなる、でもう一つは気力はそこそこありますけれども、外に出ると不安を感じてしまう。家の中の方は安心できる、まあ、もちろん無気力プラス不安というのもありますけれども、なのでまあこのどちらかを感じること、どちらか現れる精神疾患だったらもう引きこもりのね原因になりうると思いますね。
ああ、そうなんですね。例えばどのようなものですか？
そうですね、どうしてもね最も多いのはですねうつ病でしょうね。うつ病というのはよくエネルギーが、なくなって何もできへんくなって意気消沈してしまうということは、先ほど言ってた、無気力にあたるわけですよね。でこれも皆さん経験あると思うんですけど、しばらくですねお家に、いるとですね、このね出るのが不安になるんですよ。職場に行くのが不安になるんです。もともといた学校に行くのがですね不安になるんですよ、要は少しは気力は湧いてきましたけれども、じゃあ元のところに戻れるか社会に出れるかっていうと不安で、先生どうしようって、でそこで躊躇してしまうと気がついたらやっぱ引きこもりになってしまいますよね。これが非常に多いと思いますね。そしてですね、あとねさっき言ってた不安が全面的に出る病気っていうと、まあ昨年もご説明しました不安障害ですよね。不安障害というのは基本はですね、一人で不安になることも多いですけど、多くの場合はですね、やっぱり外に出ることで、ストレスを感じて不安を 感じるようになるわけですよね、社会不安障害もそうですし、強迫性障害もありますよね、それから広場障害もありますし、不安を中心とした疾患はどれもですね、実は引きこもりの原因になりうると言われてますね、
その精神的な疾患がきっかけとなって引きこもりになるパターン、そして一方で何か他のきっかけで引きこもりになってしまったことによって心の病気になっていくって、そういったパターンもあるんですよね。
たくさんあると思いますね、はい、きっかけはそういう意味でですね、安倍先生がきっかけはいいだろうって、もう原因は考えないでおこうっていうのは非常に分かりやすいですけれども、まあ何らかの原因でお家に長くいる、で長くいるとですね、安心感を得て楽に感じる人も中にはいます、私はそれはそれでいいと思いますけれども、よくねあるパターンで、何してる時が一番、落ち着くかって聞くと、家でゲームやってる時が一番落ち着くって言うんですけれどもね、そうするとね、周りはなんだゲームばっかりやっていいことないなって皆さん言うんですけれども、いや家にいてゲームやるっていうのはストレスがないんですよ。それは誰だってストレスのない世界に入り込みたいわけですから、それはそれでいいんですけれども、しかしいくら安心できても、その引きこもりという状態自体は望ましくないっていうのはなんとなく分かってるんです、でもなんとなく分かっていても最初は認めたくないんですよ。言われるとカチンときますし、いつまで家にいんのって家族に言われたりします。それに反論したりもしますけど、こうやっていろんなストレスにさらされるわけですよね。このストレスにさらされることによって精神疾患、特に多いのはやはりうつ病だったり、そのようなですね疾患が発症するんですよ。だから最初は精神疾患はなかったんですけれども、引きこもりが長くなると病気になったりすることも結構多いですよ。
そうなんですね、その家の中にいること自体にはストレスないけれども、一方でその周りの人からの声だったり、自分の中にあるこれはダメだっていう思い、それが広がっていくことなんですね。
そうなんですよ。一方ではいると安心、もう一方の自分でも、いやこのままじゃいかんやろって、これ心の中に2つの声があるってね、私聞いたことありますよ。ああそうやろなって自分なんとなく分かりますわ。
人の心の中にはそれぞれ分かっているけれども2つ違う対立する意見があるっていうのはよく言いますよね、
そうですよね、悩んでる人多いですよね、
当事者の方もそしてご家族の方もまだこう引きこもりに関して専門機関に相談できていない方々いらっしゃると思いますが、甲先生がその方々に伝えたいことはありますか。
さっきの話の延長ですけれども、ああ頑張らなきゃ、ああやっぱり無理だという堂々巡りがものすごく多いですね、だからそうするとなんで堂々巡りするか、それはですね一人で悩んでるからですよ、あるいは家族だけで考えて悩んでるからですよ、こういう時はですねやはりね相談して人の力を借りた方がいいと思いますよ。今までなかった発想が出てきたりしますので、そういう意味で私今回ね安倍先生のような存在が非常に重要だと思いますね、もう原因はどうでもいいから、とにかく引きこもりから脱出するために何をしようかっていうのを一緒に考えてくれるところですから。
ただやはりその一歩を踏み出すことに対して抵抗がある方が多いと安倍先生もおっしゃってましたけれども、
そうです、
甲先生から見たらその一歩を踏み出すためにはこうどのようなことをしたらいいだとか、
ね、人の力を借りることなんですよ。そういう時は子供も起きんひん、僕も起きんひん、どうするのって嫁が横に来て、まだ起きんのかって、はいすいません起きますって、この声が必要なんですよね。やはりあそうだったんだ、考えてみるとこういう話だったんだっていう話よく聞きますよ、そういうですね観点の、転換が必要ですし、ぜひ一人で悩まない、家族だけで悩まない、そこが私一番重要だと思います。
相談をするタイミングだとか、どれぐらいの期間こう引きこもりの状態が続いたら相談したらいいんだろうとか、いろいろ多分皆さん頭の中で考えてしまうところあると思うんですが、タイミングに関してはどうでしょうか。
悩み出したらもう相談しましょう、考えてもしゃあないです、いつ相談してもいいです、 や、だって考えてごらん、相談したところ、いやこれぐらいだら早すぎるからしばらく引きこもってって言われるわけないでしょ、
うん、
引きこもりっていうのは長くなるとそれだけ絶対できるとは思うんですけれども、労力かかるししんどくなる、
うん、
そうならないように思い立ったら相談しましょう。
引きこもりもその早期発見というか早期治療っていうんでしょうかね、あの早い段階での相談というのは必要なんですね。
絶対必要ですよ、ぜひそのようにしていただきたいと思います、はい、
さてここで引きこもりに関連するイベントをご紹介したいと思います。2月5日に開催されます引きこもりボイスステーションフェスというものなんですが、東京で開催されるものなんですが、このイベントの模様はオンラインで北海道からも視聴することができるということですね。引きこもりボイスステーションフェスというものなんですが、第1部がタレントの高橋みなみさんが司会を務められまして、あの当事者の方や経験者によるトーク、そして引きこもりの経験気持ちをこう俳句にするコーナーなど、あの、
ね、
有名なあの俳句の方夏井いつきさんもいらっしゃって、うん、ということですが、うん、引きこもりへの理解を深める内容ということになっています。そして第2部は引きこもりから考える誰もが生きやすい地域の在り方をテーマに、経験者の方や支援者の方がパネルディスカッションを行うということですね。オンラインでの視聴は事前予約なしでも見ていただけるそうなんですが、事前登録すると抽選でプレゼントが当たるという。
そうですか。
何かちょっとあの楽しげなというか明るい雰囲気の、あのイベントですね。
そうですよ、うん、こういうことをねどんどんやると、あの一時ねうつ病も非常に重い病気でみんなも語りたがらない認めたくない病気だったんじゃないですか。それがねやはりねいろんな宣伝があって普及活動があって、うつ病っていうのは病気の一種でそんな恥ずかしくないってことになってきたんですよ、
ね、はい、
引きこもりもですね人に言えないって思ってる人いっぱいいるんですよ。こういうね活動を通してですね、恥ずかしくも何もないからみんなで解決しようという世の中の雰囲気になっていくといいなと思いますね、う
ん、安倍先生もまさにおっしゃってましたね、うん、その引きこもりが悪だというイメージをまず変えないと変わっていかないよと、うん、
そうです
よ、いうところですよね。
そうなんですよ、こういうのをねどんどんどんどんやってほしいなと思いますね、はい、
事前登録をするとプレゼントが抽選で当たるということですが、はい、この引きこもりボイスステーションフェスです、東京で行われますが北海道からもオンラインで視聴することができます。詳しくはインターネットで引きこもりボイスと検索をしてみてください。さて来月2月は前回好評だった家族の参考書パート2ということで、ご家族の毎日の生活に参考になるようなお話をしていきたいと思っています。それでは高先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は1月8日から3週にわたってご出演いただいた北海道と札幌市の引きこもり相談の窓口でもあります公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長でもあり、ご自身も精神科医の阿部幸弘先生へのインタビューを高先生とともに振り返っていきました。阿部先生も高先生もこの相談、当事者の方、ご家族の方の相談というのは早めがいいというふうにおっしゃっていましたね。第三者の方の声が入ると一気に変わることもあるんだということで、ぜひですねご自身のタイミングで早めにぜひ相談一歩を踏み出してみてください。さてこの番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは高先生にちなんで ko@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp です。ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なおお送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。それでは STB ラジオ心ラウンジ、来週もぜひお聞きください。北本貴夫でした。